火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
この前は住宅用火災警報器が鳴ってくれてよかったよ。
そう、料理中に洗濯物を取りに行っちゃって煙が出たけど、2階の部屋の警報器が鳴ってくれたおかげですぐ気づけたわ。
住宅用火災警報器が連動型だったからね。
連動型住宅用火災警報器は、一つの警報器が火災を感知して鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るため、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は浅木久仁子さんです。
浅木久仁子です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は去年春に40ある分団を15に再編成、去年夏には充実強化訓練を実施しました。秋田県大館市消防団で団長されています72歳斉藤勤さんとお電話がつながっています。
斉藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
さあ早速なんですが、斉藤さんの地元の大館市について教えてください。
はい、秋田犬ですね、中堅八甲のふるさとですね、うん、私は、それから秋田犬と触れ合える施設ですね、秋田犬の里という館もあります、うん、それから観光にも力を入れてですね、うん、また地図担保、ひない鳥でもおなじみの大館市でございます。
美味しそう。
全国で行き渡っているかどうかあれですけど。
なるほど、きりたんぽ、これからの季節たまりませ
んね。
最高です。さあ、そしてですね、大館市の消防団についてもご紹介ください。
昨年4月ですね、40あった分団ですね、うん、それが15分団に再編成いたしまして、はい、14の分団と、そのうちの一つは女性消防団ですね、うん、それで15分団になっています、はい、少子高齢化とか家族化ですね、うん、それからサラリーマン化などさまざまな要因ですね、よりまして、うん、40分団を維持することが難しくなったからですね、うん、再編したということで、うん、それでですね、組織的な活動ができるようになりました。
で、その去年7月から8月にかけて、充実強化訓練というのを開催されたと伺いましたが、これはどんな目的だったんでしょうか。
これですね、大館市消防署を、借りまして、座学とそれから活動訓練を行いました、はい、分団内の情報ですね、そういう共有しながら、コロナ禍で大の技術の向上とか指揮向上を目指して、開催しましたということですね、うん、
で、その活動訓練の方ではどのようなことをなさったんですか。
活動訓練はですね、若手大の基礎訓練ですね、うん、それから各分団内の車両とか、小型ポンプなどの確認、はい、それが火災想定訓練ですね、はい、消防ポンプのメンテナンス、各種資機材の取り扱い訓練ですね、ポンプ車の点検しなければですね、はい、いざという時動かないと大変なことになりますけどね、はい、そういうことを確認したということですね。
その訓練を終えた消防団員の方はどんなふうにおっしゃってました。
やっぱりやっていくことと多くのことを学べてということ、声が多かったですね、うん、それから今までの他の分団の所属であったのですから、全く顔が見えない状態でありまして、うん、同じ分団に所属することになったわけですから、うん、そういう団員同士がコミュニケーションを取れてよかったと他の団員も言ってますね、うんうんうん、それから、他の団員と消防団の方からもですね、うちでもやりたいという、うん、声をいろいろいただいておりますね。
なるほどね、やっぱりコロナ禍でもね、こうした訓練通じてね、団員の方々の士気をこう上げていく、みんな団結していくっていうのは大事なことですわね。さあ、ところでですね、今年の8月のことですが、記録的な大雨がありましたね。大館市の方、状況はいかがだったんでしょうか。
ちょっと宇田でも被害がありましてですね、うん、8月の3日の大雨で、下内川という川があるんですけど、うん、その周辺でですね、あの住宅、非住宅的小屋ですね、うん、合わせて100軒の浸水被害がありましたね、はい、それから続きまして、あの8月9日ですね、また大雨が降りまして、うん、市内、それから住所地区というところ140軒が半壊、一部損壊、浸水ですね、被害に遭いましたね。そしてまた山沿いでは土砂崩れが発生し、孤立する地区もありました、でこの大雨の中、200名を超える消防隊員がですね、出動してもらいまして、はい、川の警戒や、そうですね、水をせき止めるための土のう積みですね、それから避難誘導、危険箇所の出回りなどを実施しました、そういうことをやりましたね。そしてまたこれは後で分かったことですけど、隊員自らが被災するんですよね、
そうですね。
それにもかかわらずですね、その土の積みとか他の自分の家を構わないでですね、土の積みに参加するというすごいその隊員もいまして、本当あの、ね、団長としましてはね、
地元の消防団の方っていうのは自分自身も被災者の立場になることあるわけで、そんな中での活動ですからね、
それなんですね、本当に頑張ってもらいましたね、
頑張ってもらいましたね、
それでは最後に今後の目標を教えてください、
そうですね、やっぱりあの今までもそうですが、やっぱり公務災害ですね、これからも隊員に怪我をさせないということで、一番あの頭に入れて詐欺になっているものとしてですね、あの崩すばけって言うんですけど、火災現場に普段に苦しい隊員もいますんで、必ずヘルメットをかぶれ、それから支給された安全靴も履きなさい、まずあったら手袋を必ず身につけて現場に来てくださいということを崩すばけ言ってますね。
大事なことですね、安全でもそうだよ ね、あの活動ですからね、
ですね、絶対あの怪我させないということですからね、
斉田さんどうも、はい、ありがとうございました。これからも本当安全に注意して、若い者たちをどうぞよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
どうもどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました、今日は秋田県大館市消防団の斉藤勤さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は浅木邦子さんでした。来週もまたよろしくお願いします。
はい、お願いします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
緑内障は視野が少しずつ欠けていく目の病気、実は失明する原因の第一位です。大切なものを見続けるために定期的な目の検診で早期発見を、日本眼科医会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
浅木さん、どうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。さあ、秋の味覚です。続々届いてますよ。大田区にお住まいのすき焼きさんです。もうすき焼きが美味しそう。私の秋の味覚は親父の出身地新潟県から季節の野菜を送ってくれます。その中にニルナパと書いてニナって言うそうですね。ニナという野沢菜に似た野菜があります。油炒めにして食べます。美味しいですよ。青菜の油炒め美味しいですもんね。秋の味覚、それはみかんです。この時期は和製みかん、緑色が少し入っているあのみかんが大好き。酸っぱくて最高というのは江戸前ほっぺさん。小さければ小さいほど美味しいです。シャインマスカットに人気は負けてますので、私が勝手に応援団長です。いいですね、勝手に応援団長。